瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ佐藤萌香さんと佐藤ひなのさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
ちゃんとお願いしますって言ったらお願いしますって返してくれんと寂しなるやん。お願いします。じゃあ早速どうぞ。
はい、毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私佐藤ひなのと
佐藤萌香がお送りします。
本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
は
い、
今回、
はいはい、どうぞ。
今回はですね、粉体技術で社会を、そしてお客様を支える杉山重工株式会社さんを取材させていただきました。
粉体技術、
はい、はい、
どんな字か。
粉体技術はあの粉に、体の、
体ですね、
にで粉体技術。
粉の体の技術、はい、なんか粉に関係するものなんですか。
そうなんですよ、はい、あまり聞きなじみのない言葉だと思うんですけど、私たちの身近な小麦粉を使って説明しますね。
はいはいはい、
小麦粉には主に強力粉、中力粉、薄力粉があり、何を作るかによって使用する粉を変えると思います。粉の用途に応じて粉の大きさやタンパク質の含有量を粉砕や分球という工程を通して調整し、粉を製造します。この調整こそが粉体技術となります。
コーヒーミルみたいなもんやね。入れるコーヒーによってこう粗み、はい、粗く細かく、うん、なるほどね。あ、分かった、はい、了解しました。
杉山重工さんでは車に搭載されるリチウム電池材やアシストモーター用のネオジウム磁石材など、高機能材料の粉体処理装置および設備の開発と製造を行っています。粉の特性や状況によって、煙や気体のような粉、水のように流れる粉、固体となる粉など様々な挙動を示します。これら粉体の特性と目的に応じた最良な機種選定を行い、高効率な粉体加工技術を提案されています。
おなんか映画のタイトルみたいな言葉がいっぱい出てくるがあるやねんけど、なるほど。とにかくその、この機械がないと、はい、それらの高高度な技術が必要な機械を作ることはできないと。
そういうことです。
それを作るための、なんだろうな、基本的なものを加工するための機械ということですね。
そうです。
すごい。はい、どうぞ。
はい、次に杉山重工さんを取材していく中で分かったことについてお話しします。一つ目はライフワークバランスについてです。杉山重工さんは全58人中女性社員の方が4人所属されており、その中でも若い方は1人と他の企業よりも少ないです。また所属されている社員のほとんどは子どもの手のかかる時期を終えた方々がほとんどで、今までに産休や育休を取得された方はいらっしゃらないそうです。産休育休の制度は設けられているんですけど、その制度を利用する社員が少ないというのが現状のようです。
へ、なんか意外ですね。
はい、
なんかそれ理由があったんですか。
そうですね、理由としてはその、もう社員になった方が子どもの手のかかる、終えてから入った方が多かったので、たまたまその使う機会がなかったっていう。
なんかインタビューとかされたんですか。は
い、
それ
で。そうですね、取材させていただいた加藤さんという方がいらっしゃるんですけど、この方は結構若めの社員の方だったんですけど、まあ、今後産休や育休を経験される方がいらっしゃると思いますと、その事例を一つとし職場での意識改革を行って、女性の産休や育休、休養からの円滑な復帰体制、育児と仕事の両立により 女性が十分に能力を発揮できる職場作りに取り組みますとおっしゃっていました。
あ、なるほど。もうすでに経験された方々が今度その新しく人がやりやすくなるようにっていう、
はい、
うん、そういうことか。了解です。わかりました。他には？
はい、また杉山重工さんには週1回の農産業デーが設けられており、ライフワークバランスの取り組みがしっかりとされているというところも特徴として挙げられます。取材させていただいた日比野さんはこの農産業デーを利用して家族と過ごす時間が増えたそうです。オンラインゲームをしたりとかシリーズものの海外ドラマを見たりしてこの時間を楽しんでいました。はい、社員の方が休暇を取得しやすいようにすべての業務に対して業務情報の共有化と分担担当者を明確にして急な欠員などに対応できる体制があるそうです。担当者間の情報共有が密となり業務効率の向上につながり残業の軽減休暇が取得しやすい環境が作られていました。
なるほど、大事ですね。はい、なんか一昔の場合はもう残業とにかくして少しでも仕事を、ね、あのこなせ、うん、工期を短くしやれみたいなことありましたけども、
はい、
今そうじゃないですもんね。
うん、
その人間一人一人の仕事の効率を上げるために休みをしっかり取ろうというふうになってますし、うん、実際そうじゃないと体壊しますからね。
はい、
あ、いや安心して働けますね、これは。
うん、
そうですか、ありがとうございます。
はい、
他には？
はい、2つ目は企業全体の積極的なコミュニケーションです。
ここからひなのさんがしゃべる、え、萌香さんが、
はい、萌香さんがしゃべります。
お願いします。
杉山重工さんは自社設計自社生産により幅広い分野での自社機種設備の提供が可能です。
うん、
自社内で全てが完結できるため製品のさまざまな使用要求や修理など素早いレスポンスで対応することができます。この素早いレスポンスの秘訣は毎日数回開催されている部署間のショートミーティングです。
うん、
ミーティングを開催することで進捗や問題点などをきめ細かくフォローアップして業務が滞らないように取り組まれています。これにより年齢問わず業務に関するさまざまな勉強に取り組む自発性、トラブルに関わり知識につなげる積極性といった個人の特性を教育することでオンザジョブトレーニングにつながります。うん、総務部では経営計画や経営戦略の策定など情報連絡調整業務事項の全社通達を行っていらっしゃるそうです。
ショートミーティング大事やね。
そうですね、
あのだらだら長い会議とかされても本当にね他の仕事に支障をきたすんですよね。経験したことあるんでね、本当に、ね、聞きながらええなと思いました。
はい、私たちも取材を通じて社員さん同士のコミュニケーションが円滑に取られているとても居心地の良い職場だなと感じました。社長さんにもお出迎えやお見送りをしていただき、また取材中にお邪魔させていただいた工場では従業員の方に温かく迎えていただきました。この情報伝達こそが杉山重工さんの職場環境の風通しの良さにつながる秘訣だなと感じました。以上、今回取材させていただいた杉山重工さんについてご紹介させていただきました。最後に就職活動について学生に向けたメッセージをいただきました。
うん、
自分がやりたいことを見つけて後悔しない就職活動をしてほしいとお話してくださいました。
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、後悔しない就職活動できそうですか？
はい、頑張ります。
そうですね、頑張ってほしいなと思いますけど、はい、うん、でもなんて言うんでしょうね、その結局働いてみないとわからない部分っていうのはいっぱいあると思うんですけど、やっぱその面接行った時に自分が見られるばっかりじゃなくて自分から相手を見る、面接官を見て会社を判断するのもありやと思うんだよね。
そうですね、
まあ、今後頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。そろそろお別れのお時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は杉山重工株式会社についてお伝えしました。取材班は私佐藤萌香、佐藤ひなの、内藤あずき、そして MC は私佐藤萌香と
佐藤ひなのがお送りしました。
千藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤ゼミアンダーバー17で検索してみてください。ぜひいいねとフォローをお願いいたします。次回のキャリレポは来月12月の第3金曜日です。またこちら次回もぜひお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ佐藤萌香さんと雛野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。